足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は収録は月曜日、1月17日なんですけど、
はい、
まあね、阪神淡路大震災からね、
う
ん、
はい、そうですね、
で、まあ、
27年
になるんですね。95年ですからね。ただ、くしくも今、トンガでね、えらいことになっておりまして。
またね、そっちはそっちで、どえらいことになって、津波が最初来ないんじゃないかって言ってたら、結構ね、日本にまで津波が来て、場所によっては1メーター以上とかなったりとかね、してますからね。
そうそう。まあ、特にトンガの人とか、ラグビーのね、その、関係の人とか結構、まあ、日本でいらっしゃるじゃないですか。なんで、やっぱりね、ちょっとね、そういうことは本当に心配だと思いますけどね。
はい。
まあちょっと、ね、なんかまあ災害いつ起こってもまた備えとかなきませんね。
まあいろいろね、準備だけはちょっとね、こう、いつどこでどうなるかわからないんで、うん、これ
は。食料とかね。まあちょっとこう、そういう日にちなんで、ちょっと話をしたわけなんですが、うん、それはそうと、足立さんなんかまたセミナーをやるらしいじゃないですか。はい、
あ、聞いてました？
なかなか大きな
聞こえてます、はい、そうなんです。今度ね、デザイナーさん向けに、ちょっと NFT の話をしてくれっていう、ちょっとご依頼がありまして。
デザイナーさん向けで、はい。
そうなんですよ。で、2月の22日に、はい、オンラインでやりますんで、うん、
オンラインなんですね。
うん、で、まあ、打ち合わせ、その先方さんと打ち合わせをして、
はい、
で、まあ一方的にこうセミナーみたいにやってもあんまり面白くないよねっていう話もあって、で、はいはい、そもそも私もあんまりデザイナーさんたちとお付き合いないんで、どういうことかがよう分かってないのもあるんで、こうもうちょっとざっくばらんに質問を受けてこう答えるみたいな形にやりましょうかっていうんで、で、ズームとかでね、こう皆さん入ってもらって、で、質問、こう説明しつつ、質問受けつつ、やり取りする
っていう。なるほど。思った以上に。
インタラクティブな。
はい、思った以上に長いんで、
そう。
ちょっと後回し
で。URL 言おうかな、思って。
あ、まあ、そういうのはちょっと一番最後に、ちょっとエンディングに置いといてですね。
あ、はい。
さっきニュース行かないとね、もう多分、だいぶ離脱されたと思います
よ。ああ、
まあまあ、とりあえず、ちょっと先ニュースの方行かせてね、エンディングでね、また、
はい、
無制限で喋っていただきますから、
はい。はい。
はい。では早速今週のニュース行きたいと思います。今週のニュースは8件です。みずほ銀行は、1月11日午前8時から発生した法人向けネットバンキングサービスがログインしにくくなる不具合が発生し、3時間半ほどで復旧しました。責任者の交代を発表した直後のトラブルだけに信頼回復が難しいかと思われます。
もうこれね、去年も何回もいろんなトラブルが起きたんですけども、今年に入ってもまたもや、やっちゃいましたかって感じなんですけど、まあともかくね、ここは本当今の体制というか、今のシステムで無理くり動かすっていうこと自体がかなりもうね、厳しいんじゃないかなと。まあ当初からね、その辺の業界にいる人たちは、いや、ちょっとこのシステム厳しいでっていうのはね、ちらほらこう聞いてたんですけれども、まあね、もうここまでなっちゃうと、本当に根本的に考え直してやり直さないと、 もう、取り返しのつかないところまで行ってしまうんじゃないかなっていうね、気がしますし、もっとそのね、企業さんの中では本当そのメインバンクとして使ってるところもあると思いますけど、なかなかね、どう対応していくか今後本当真剣に考えないと、こういうところからね、信用を落とすの巻き添え食らっちゃうとえらいことになるんで、まあいろんなところにね、これ影響出てくるんじゃないかなと思います。
NHK は4月以降に総合テレビを原則として1日24時間放送と同時にインターネットで配信することを決めました。E テレ、教育テレビも全番組を同時配信します。
これね、もう NHK もその放送と同時にネット配信するっていう、なんかもう、いやもう放送とかね、そのネット配信とかね、こう区別してること自体がもうややこしい話になってきちゃってるんで、これそろそろ根本的にこう法律面でもいろんなものをこうね、変えていかないと時代に全然合わなくなってきてるし、で、こうなってきた時にネットで見れるからっていうことで今後受信料を強制的に取られる可能性も出てこないとも限らないというか、そうなってくる。こうだったらね、なんなのって、受信料というか、それも税金と何ら変わらないような状況になってくるっていうね、可能性があるんで、もうそろそろいろんな意味でいろんなことを、なんていうんですかね、見直して、もう根本的に今の時代に合うように作り変えていかないと、めちゃくちゃなことになってくるんじゃないかなと、もう理由がわからないって、何のためにこれをやってるのかとか、その、別に NHK のね、やってる番組が悪いとかなんとかではなくて、その経営方針とか、その、運用の仕方とかっていうのはもうね、時代に合わなくなってきてるっていうところをやっぱ考え直さないと、もうほんとね、いろんな意味で行き詰まってくるんじゃないかなと思います。
セコムはディスプレイ上に表示した警備員の 3D キャラクターがセンサーや AI を使って施設を警備するバーチャル警備システムを発売しました。等身大 3D キャラクターが周辺を警備したり、受付対応をしたりするそうです。
まあこれね、そのバーチャル警備員って言って、まあ別にそれがいなくても、監視カメラとか、いろんなことでできるのはできるんですね。ただ、そこに、こう、等身大のディスプレイ兼、ディスプレイがですね、こうあって、そこにキャラクターがこう立ってるっていうのが、その視覚的に見えるっていうのはやっぱりすごく重要で、人間はね、まだまだね、そういう意味では動物的なところがあるので、その見られてるっていう感覚があると、いろんな悪いことをしにくくなっちゃうっていうね、ちょっとした心の隙が生まれにくくなるっていうのが、やはりあるので、こういうその、なんていうんですかね、ハイテクな技術としては、その監視カメラだとか、いろんなものを使ってセンサーとか、使って警備っていうのはできるんですけど、それは見えない状態、その意識させずに監視するっていうところから、だんだんその見てるよっていうのをいかにね、こう直感的に分からすか、動物的感というか、その見えてる人が見えてるっていう状態になると、そこで見られてるみたいなところがやっぱり出てくるので、そういうことを利用するような状況にだんだんその警備の仕組みっていうのも変化してきてるっていうことで、まあね、これからもうどんどんアバターやら何やらロボットやらいろんなものがうろうろして、そのうち人間とそのそういうものとこうどう区別できるようになるのか、それとも人間側の方が追いつかなくてごちゃごちゃになっちゃうのか、ちょっとね、その辺がどうなるか見ていきたいなと思います。
NTT ドコモは人の表情を 3D アバターにリアルタイムに反映する遠隔接客システムを開発しました。一般的なウェブカメラで表情を取得でき、リアルに再現できるそうです。画像作成はサーバー側で行うため、利用するパソコン等のスペックには関係なく使えるのがメリットだそうです。
はい、その顔の表情を読み取って、で、それをキャラクターとかね、CG で再現するっていうのは、いろんな仕組みはもうすでにあるんですけれども、ただ、それらはですね、どうしてもそのパソコンの中にそういうソフトとかを入れて動かすみたいなものが多かったんですね。ただ、今回はそれをですね、ストリーミングでデータを取り込んで、で、 まあデータを取り込むというか、その、CG を作ったりとか、その辺の重い処理をですね、サーバー側に全部やらせると。で、その後、ストリーミングで、送り出して相手のところに見せるようにしているので、その目の前に使う人たちのパソコンとかに左右されないっていうところが出てくるので、これはね、非常に面白いかなと。要はテレワークとかいろんな遠隔でのこういう接客とかが増えてきてる中で、やはりそのそれぞれの人が持ってるそのパソコンのスペックとかね、スマホとかに左右されるっていうのはやっぱり問題なのは問題なんですよね。で、そこを改善して、その部分に依存するんじゃなくて、全部データが届きさえすれば、そのサーバー側センターというかそっちにあるもので処理して、その画像を送り出すっていう形にすれば、確かに今後これになるとですね、いろんなところからもっとその使えるようになって、ますますそのこれからのいろんな働き方というかですね、そういうものができてくるんじゃないかなと思います。
パソナグループがメタバース関連の事業に本格参入することが産経新聞の取材で分かりました。今春にもメタバース空間を作り、最終的には100程度の街のような場を提供します。その中で職業体験をしたり、地方と世界を仮想空間で結びつけ、地方創生につなげるような取り組みなどを進めるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
日本財団は世界で初めて小型観光船の無人運航を実施し、航行に成功したと発表しました。約 1.7km の距離を離着岸含め無人運航しました。この技術により国内の船員不足の解消が期待できるそうです。
まあ、船舶ですよね。その船の免許を取るっていうのはやっぱりなかなか大変で、まあ、車の免許のようにね、簡単にこう取れたりとかするわけじゃないので、簡単にっていう、車の免許簡単っていうのも言い方あれですけど、割とね、車の免許だと至るところに教習所があってすぐ取れるんですけど、小型船舶の免許ってそんなすぐに取れるようなものでもないし、なかなかね、それを持ってる人自体が少ない。で、経験を積んでいくのも大変だし、で、そうこう考えれば、そういったものもどんどんその無人運転、無人で航行できるような形にしていくというのは、まあね、時代の流れというか、今の動きとしてはこれなってくるんじゃないかなという気がします。で、例えば観光地なんかね、水陸両用の車というか船というか、そういうのもあるんですけど、あれってね、運転するのに、その小型船舶持ってる人が必要で、で、かつ車の運転免許、しかもお客さん乗せてるので、二種免許の大型免許がいるということになって、非常にね、そうなると限られるんですね。で、二人乗ってないといけなかったりする。船の人と、車の人と交代して運転するみたいな、そういうややこしいことの運用になってたのを、船の方が無人になっていけば、そうすると、バスの運転手だけで OK みたいな形にそういうのもできるようになるんで、これからね、こういうものはすごくいろんなところに応用されていくんじゃないかなと思います。
アメリカの AP 通信は、報道写真の NFT マーケットプレイスを開設すると発表しました。AP 通信のフォトジャーナリストによる写真で、ピューリッツァー賞受賞作品も含まれ、NFT には撮影された日時、場所、撮影したカメラの情報などのオリジナルメタデータがセットされているそうです。
はい、AP 通信がですね、もうその報道写真をNFT 化して、マーケットプレイスを自ら運営して、そこでその写真の所有権、それを売買、デジタル写真の所有権の売買をするみたいな動きになってきたんで、これね、また新しい、なんていうんですかね、価値の見せ方というか、そういうものになってくる。その今までね、こういう写真ってやっぱその素材として扱うっていう意味で写真を貸し出したりとか、その利用料払ってなんか新聞に掲載したりいろんなものに出すっていう形になってましたけど、それ以外に新たに今度そのデジタル写真の所有権っていうものが売買されるようになってくるっていう、 なんかね、非常に新たな価値というか面白いこう動きになってくるんじゃないかなと思います。やっぱりそういうその報道のその瞬間っていうその時代のその時を切り取ったものを所有してるっていうのはまた新たなその感覚というかですね、多分この辺も持った人でないとわからない感覚になるとは思うんですけども、でまたAP 通信がやったっていうことで、おそらくねこれに追随するいろんな報道写真持ってるようなところとか、あるいはジャーナリスト自らがね、個人がこういうことをやり始めたりとか、いろんなことがね、今後起きてくるんじゃないかなと思います。
大阪府と大阪市は、2025年大阪・関西万博に向けて専用サイト、バーチャル大阪を立ち上げました。昨年12月には、M1 グランプリを実況し、ピーク時の視聴者は2万1000人にもなりました。
はい、大阪万博ですね、それに向けてそのいわゆるメタバースと言われる、仮想空間バーチャル大阪っていうのを作って、その中で12月に M1 グランプリの裏放送というか、なんかそんなのをやって、でピーク時は2万1000人が見てたとかっていう話なんですけども、まあだんだんねこういうその仮想空間内でいろんなイベントをやったり、あるいはそこでいろんな人たちが集まって、そのイベントとかいろんなことをやり始めるっていうのがだんだんこうね普及はしてくるでしょうけども、ただとはいえね、現時点ではそのどれか一個が非常に大きくなってるとかいう状況ではなくて、いろんなサービスがバラバラこうできてきてるんですね。まあその中でこの関西で行われるその大阪万博っていうものをきっかけにして、そこに多くの人がそこで体験できるようになっていけば、またメタバースっていうものがもっと身近になって、その仮想空間の中で、自分の分身であるアバターを使ってやり取りするっていうのが広くねこう使われるようになっていけば、その先が大きくこう変化する一つのきっかけになるかなと思うんで、ぜひですねこのバーチャル大阪うまくいってほしいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、うんうんうん、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。今日はですね、
はい、
なんか 3D キャラクターやアバターの話やら、ね、メタバース系の話題がやっぱりちょっと多くなってきてるなっていうイメージがあったんですけど、
はい、
まあ特にバーチャル大阪ですよね。はい、私なんかも大阪に住んでますからね。
はいはいはい。
M1 グランプリを実況してたとか。まあ、さっぱり知らんかったですわ。
いや、まあね、うん、あの、見えない世界やからね、バーチャル大阪は。
大阪府も大阪市も広報なんとかしてくれよってね。
もっと派手にや
いよ。興味あるからね、僕もね、やっぱりこう、そんなやってるの見に行きたいわけ、いや、見に行きたいわけじゃないですか。
うん、
でもね、その、まあ、2万1000人にも、もう見に来てたっていうね。
どうなんやろ。知らんけど。知らんけど。いや、私もこれね、はい、実は言ってないんで、何とも言えないんですけど。
ああ、そうなんですね。うん、
まあ、どこまでの数をこれ、あの、入れてんのか。終わってからね、終わってからあのバーチャル大阪には入ったことあるんですけど、
はいはいはいはい。
そのイベントやってるときは知らん。今はね、あの、閑散としてます。
ああ、まあまあ、それはね。
何もないからね。
まだ万博まで3年ぐらいありますからね。
うんうん。別になんかやってるわけじゃないから、ガラーンとしたときにポツンっているだけやから、
なるほど。
面白いこともなんともないんやけど。
まあ、前も話してたかもしれないですが、このね、万博が、まあ、メタバースの中でも入れるというふうになるとね、非常になんかこう、うんうん、まあ、なかなか時代を先取りする万博になりそうで期待はしてるんですけどね。
まあ、うん、そういう意味でも本当今からね、やっていかないと、急にそんなんね、言うたって、ね、みんなね、そんなあの、いきなり、あの登録してログインしてなんかできるかって言ったらそうはならないんで、まあだからそこに向けてね、どれだけ大阪市とか大阪府が頑張ってイベントをこう定期的に仕掛けて、
はいはいはい、
だんだんだんだんこう参加する人数を増やしていけるかどうかにかかってるやろなと思うんですよ。
まあまあそこですよね、うん、結局、まあ、SNS と一緒でね、
うんうんうん、
誰も使ってない SNS とかも誰も入らないわけじゃないですか。
そうそうそう。
だってコミュニケーション取る人間がいないんでね。
うん。いや今もうね、いろんなところになんかメタバースって最近なんかメディアも言い出して、
はいはいはい、
で、いろんなところであの紹介とかしてるんですけど、
はい、
まあ、どれ見てもガラーンとしてる映像が映ってますよ。
まあ、それはね、我々はもう昔、うん、セカンドライフを散々やってきたときに思います。やっぱりサーバーの問題とかね、
うんうん、
50人までしか同時接続できないとか、なんかいろいろあったじゃないですか。
うんうん、
200人やったかな、まあ、忘れましたけど。うん、
そう、だからね、その辺があって、前何やったっけ、なんかテレビでやってたのも、うん、あの、たまたまログインされてた一般のユーザーさんにインタビューできましたって。たまたまログインしてたってないねん、それ。とか思って。それぐらい少ないんかい、みたいな。
そうそう。ずっと待ってたかもしれないですね。そうそうそう、テレビ局の人が。
うん。AD の人が、お前もう見とけとか言ってずっと見て。
人影が現れたみたいな。
誰か動いてる人いましたとか言って。ずっとこれ2時間も3時間も張り付いて見てたかもしれない。
そうです、ね。NPC かもしれないですけどね。ノンプレイヤーキャラクターね。
そうそう。ただ、ちょこちょこ歩いてるだけっていう。
そうですね。いや、まあまあ。それは置いといて、だからそれでね、そのまあ今日の後半のニュースもそうね、うん、メタバースの話題なんですけど、うんうんうん、なんとパソナがね、はい
うん、
うん。これ、ま、ちょっと前にも一回紹介したような気がするんですけど。
ああ、そう、そうです。ね、そうです。
うん。まあ、ちょっと一回そのニュース読んでみましょうか。
はい。
はい。パソナグループがメタバース関連の事業に本格参入することが産経新聞の取材で分かりましたと。
はい。
今年の春にもメタバース空間を作って、最終的には100程度の街のような場を提供しますと。
うん。
まあ、その中で職業体験をしたりとか。地方と世界を仮想空間で結びつけて、うん、地方創生につなげるような取り組みなどを進めるということで、うん、まあね、うん、本格参入する確か僕ね、うん、だから淡路島でやってるのかなという話をした覚えがあるんですけど、
うん、そうそう、メタバースとかそういうのもやるよとは言ってたんですけどで具体的にもうね動き出すっていうことになってで、
なるほど。
で、まあ、しかもその100ぐらい町作るとか言ってるっていうね、うん、この辺とかで、まあ、その中でいろんな形でこう仕事ができるような、まあ、要はアバターになって、 はいはい、どこに住んでようが、時間とかも関係なく、そういう仕事ができるような場を作っていくっていう、そこら辺がね、まあ、いよいよこう具体的に動き始めるんやなっていうのはあって、まあね、その本当その働き方っていうのが特にこのコロナ禍でテレワーク広がってから一気にこう変わったじゃないですか。
はいはい、そうですね。
もうそれまではね、なんかみんな会社行って、同じ職場の中で一旦もうね、営業まで外回りしてるにしても、朝は一旦会社行って、
はいはいはい、
朝礼やって、
そうですね。
今日の予定とかみんなで打ち合わせして、でそれから外回りしてとかいう形になってたのが、もう全然そんなん変わったじゃないですか。
はい、もう逆にもう今なんかね、まあ大きな会社なんか特にこう、うん、基本はもう在宅にしろみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
っていう指導されてることが多いって聞きますからね。
ね、週に1日とか2日だけしか会社に来ないようにして、他はね、もう別に必要ないからずっと自宅で仕事してもいいんちゃうっていう方向にこう向かってったりとか、ね、会社によってはもう本社をね、ちっちゃいオフィスにも移して、で、ね、そのやってるとこまで出てきてるんで。
ああ、そうですね。
うん、
NTT 西日本もね、そうらしいですよ。今度ね、京橋に本社が、うん、今まあ万馬町なんですけど移るらしくて、
はいはいはい、
うん、でまあいろいろこう聞いてると、こうなんと人数分のデスクがないらしいですわ。
ああ、そうやね、う
ん。要はだからなんていうの、フラ、え何やったっけ、なんていうんでしたっけ、デスクをシェア、だからフリーアドレスのね、
うん、フリーアドレスの、うん、来た人が自分で好きなとこまず座っていくみたいな感じだよね。
そう、だからもうだから全員がなんか来る前提にはなってない、もうそこまで徹底してるのかとね、感心したわけなんですけど、
まあそうなってくるでしょうね。今までだからやってみたら意外とテレワークでいけるやんっていうのが分かってきたから
そうですね、
何やったんやろって、毎日みんな集まってたのは一体何だったのっていうね
いや、ほんで特にもうね、宴会がなくなりましたね。
ああ、もうそこはね、
うん、そう、いや、この間のね、年末ね、忘年会とか、まあね、
うんうん、
まあ、毎年っていうか、まあ、コロナ前やと、もとにかく12月言ったら、まあ、もう、まあまあ、言うたら、もう週末は全部忘年会ですわ。
そうですね。
言ってたのがね、うん、やっぱ全然声かからなくなりましたね。
嫌われたんですか、この2年で。
それかもしれんな。
そう、
ただ単に誘う、誰かみんなやってるんですかね。
みんなやってたりして、あいつは呼ばんとこな、言うて。
ありえるな。ずっと家におるか分からへんけどね。
分か
いやいや、まあ、でも本当にね、うん、でもまあ、
減ってんの、
今逆にね、この、うん、その、これ、オープニングで喋る話題かもしれない、コロナがめちゃめちゃ増えてるじゃないですか。
ああ、またね、オミクロンで、もう、すごいことになって。うん、
その割には人で全然減れへんな、みたいな。
だから、まあ、今回のはね、その感染率はすごい高いんやけど、うん、ただそんなに重症化リスクが減ってるとかいう話もありの。
いや、それでもね、やっぱ怖いですよね。ま
あ、そう、とはいえ、その、ね、なんていうのかな、治療薬があるわけじゃないので、その、かかったらとりあえず、その、ね、熱下げるなりなんなりそれぐらいしかできないって、自宅にずっとおるとかぐらいしかできなくなってるっていうね、
はいはいはい、
うん、状態やから、そこが難しいところですよね。
そうですね、うん、
で、まあまあ、かつその、はい、まだまだ今何やっけ、分類が2類やっけ、2類に準ずるというか、そんな状態になってるから、
はい、
濃厚接触者の人まで、うん、出歩いたらあかんっていうことになってるじゃないですか、今って。
ああ、そうなんですかね。
うん、そうそう、だから職場で1人出たら、会社、他のその周り一緒に仕事してた人とかもみんな休まなあかんような状態になってるから、
はいはいはいはいはい、
結構それが大変で、でだから病院とか、
はい、
あとそのなんやっけ、鉄道関係、
うん、
うん、ああいう人たちも1人かかったら、その周りの人も休まないといけなくなる。
あ、
そしたらもうえらいことになるんですよ、シフトが組めなくなる。
インフラが止まっちゃうってことになりますね。うん、
シフト組み、でもう海外なんかえらいことになってでしょ、航空会社なんかでもかなり欠航なってるっていう、はいはいはい、もうね、パイロットがおらへんとか、あのキャビンアテンダントがおらへんとかになっちゃうんで、そうすると飛行機が飛ばなくなるっていう状態になってきてるから、まあその辺もね、どういうふうにこう緩和していくのか、いろんなことをこう考えながらやっていかないと、
はい、
感染率が高いだけにまあね、維持するのが大変ですよね。
そうですね、まあちょっと話それました、うん、だからこそ今後はメタバースみたいなのがね、
う
ん、
そうそうそうそう、
広がっていくんかなっていう話ですよね、
うん、そういうのも広がってくるし、本当その今なんていうのかな、在宅になってというか、それ前からでもそうなんですけど、そのみんな生活のパターンとかそんなんがもうどんどん変わってきてるでしょ、みんな同じじゃなくなってて、
はいはいはい、そうですね、
ね、中にはこう、これはこれでまた別の問題になってますけど、そのね、高齢者が家にいてその介護しながら仕事しなきゃいけない人とかもいるし、でね、またあるいはあのシングルファーザーとかシングルマザーの方々になるとね、はい、子供がいるからその自由にフルタイムで仕事できないっていう人たちもね、いたりとかするし、そういう人たちをどういうふうにね、こうあの雇用していくかっていうのを考えた場合に、あのね、やっぱり今までみたいに会社に出勤して毎日出勤して9時5時で仕事するみたいなのは、だんだんもうそれがね、あんまり合わなくなってきてるというか、社会とね、
はいはいはい、
でそうなってきた時にやっぱりそのメタバースみたいな仮想空間とかを利用して、でその中でいろんな仕事をするような、本当そのフレキシブルにね、もっとその作業時間というか仕事始める時間とかね、終わりの時間とかを自由に組めるとか、はい、そんなようなものをどんどんこれから作っていく方向に向かうやろうし、うん、でもうそのだんだんそのルーチンワーク的なものは機械が置き換わってやっていくから、あんまりそこにね、こう人を使うっていうメリットがだんだんなくなってくるんですよね。
うん、
でまあ今日もあったけど、その船までも小型船舶とかもね、自動運転とかになり始めたら、別にそこにこう運転ね、うん、その船を運転する人が必要なくなってくるし、
まあ自動運転が出たらね、タクシーやバスの運転さんもね、トラックの運転さんも、まあ言うたら置き換わるとか言いますもんね。
そんなところよりももうちょっとその機械じゃできないところの配達とかね、そういう細かいところに人をこう割かないといけないし、でその、うん、荷物を運ぶそのトラックなんかにしても、例えばめちゃめちゃこう貴重なものを運ばないといけない、まあ、例えばあの美術品とかね、
はいはいはいはい、
そういうのはあの自動運転で運ばすってちょっと怖いもんあるでしょ。
確かにそうですね。
途中で事故ったりとか、途中で盗まれたらどうすんのって、車ごと盗まれたらどうするみたいなの。
はい、はいはいはい。
カメラで見てるけど、見てるけど止めようがないわけじゃないですか、そんなの。
そのままね、なんか船に乗せられて、北町なんちゃらっていう国にね、取り戻しようがないからね。
そう、そういうのとかが起きうる可能性あるから、だから、ものによってはね、ちゃんとやっぱ人が乗って運転しないといけないやろうし、
はいはいはい、
ね、いろんなことをやらないといけない。だからそれはそれで、絶対ゼロにはならないんですよ。だからそこら辺をこう考えて、やっていかないといけないから、その、どんどんその人が本当にちゃんと やらないといけない仕事っていうのはもっとクリアになってくるし、でそうでないところはどんどんロボットに置き換わって、ますますその働き方とかそういうものがすごい多様化していくんで、まあね、そうなってくればなってくるほど、こういうそのメタバースみたいなところ、仮想空間の中でこう仕事してったり、でそこの中でね、もうその一つの会社とかじゃなくて、場合によっちゃパソナみたいな、この人材派遣みたいなので、はいはい、いろんな会社のね、仕事掛け持ちしてるみたいな。
中でね、
うん。そうそう、その空いてる時間に、あるときはなんかメタバース内のアパレル店で接客やってたら、はい、で、あるときは別のとこで、なんかものづくりやってるとか。
店番しながら中でね、なんか
うそうそうそう、
ログインしてなんちゃらやってるみたいなね。
う
ん
う
ん、
やってたり、こうね、あの接客しながら、実は別のパソコンであの書類書いてるとかね、そういうのとか、いろんなことが出てくるんですよね、いろんな働き方っていうのが出てきて、ね、まあね、あの面白い世の中になってくるかなと思います。あ、そういえば、
はい、
思い出しましたけど、昔々のセカンドライフで、なんか人材派遣みたいなこと、なんか紹介みたいなやってた人いましたよね、どっかに。
いましたね。
なんかね、
はい、どこに行ったんでしょうかね。
どこに行ったんでしょうね、あのサービスは、どこ聞いたんでしょうかね。
いや、まあ、ただまあ、今ね、その、うん、まだ結局、じゃあ、ここがプラットフォームですよみたいなところが全然ないからね。うん
うん、そうなんですよね。うん、あのその辺がこう今本当にもうなんか雨後の竹子の子のようにボコボコボコボコできてきてる段階やから、
まあ、だから大阪府大阪市がやったとかね、まあ、パソナぐらいになるとちょっとあれかなと思います、うん、まだまだちょっとやっぱね、うん、あのガーファとかあのあたりがね、まあ、マイクロソフトももう決めたし、うんうん、メタね、元フェイスブックとか、
うん、
あの本命が出てきだしたら面白くなるかなっていうふうに思いますけどね、うん、
まあね、まあ、今後本当に一気にこの辺変わってくる可能性あるんで、
はい、
まあ、ビジネスやる人たちは本当ちょっとあのこまめにこういうニュースはちゃんとチェックしてやっとかないと、うん、本当自分とこがね取り残されるって いつの間にやらリアルの方のお客さんおらんようになったみたいになっちゃったらえらいことなんで、はい、ぜひこういうとこはね、こまめにチェックしていただければなと思います。
はい、足立さん、今日の週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、前半ね、オープニングで言った通り、NFT のセミナーをされるっていうお話をやっていただく、はい、その前に。
いきなりも
だと私から一つ質問がありまして。
何
?NFT 今日ね、ニュースでね、
うんうん、
AP 通信のね、
はいはい、
うん、はい、写真をね、
うん、
まあ、NFT で買える、
うん、
まあまあ、ね、っていうニュースがあったじゃないですか。うん、はい、ちょっと ふと素朴な疑問で思ったんですけど、
はい。
でもやっぱ写真って著作権がありますやん。
ありますよ。
だから誰それが撮った写真は勝手にまあ使うと著作権侵害になって、
うん。
まあまあ、請求されても、特にネットの世界だったらね、写真なんかでもね、バシバシ自分のホームページに貼れたりできますやん。
はい。
うん、あんなんて NFT でこう、その、例えばその、ピューリッツァー賞を撮った写真っていうのを買えば、
うん。
これ俺著作権者になるんかな？要はこれ勝手に使ったら俺に金払えよみたいなことできるんですか？僕がその、ピューリッツァー賞を撮った写真をね、うん、NFT で買いましたと。
はい。
はい、もう僕の所有権はもう言うたらこう、
俺のもんやぞと。
そうそうそう。まあ僕のもんなのか、もしくは、いや、著作権はまた別で、その、写真撮った人のものなのかっていうところも含めての質問で、
お、
う、
ー、
んう
ん、
はい。それを僕が、はいはい、その権利を主張して、
うん、
あ、この写真勝手に使ってるけど、私が所有者なんですよと。
うん、
で、私のホームページに、無断使用した場合、100万円もらえますって書いてますよと。なんか、つきましては、ご請求書を送付させてもらいますので、みたいなことをやれるのかなと思ってね。
いやー、なんか、もう金儲けのことで頭いっぱいですね。
違う。やると思ったんですよ。だからそんなんで。
いやいや、
うん、絶対それ目的で買う人もおるやろ
う
しね。
うんうんうん、うん。なかなか、いい質問ありがとうございます。
あ、いえいえいえ。
そこら辺ね、やっぱ結構みんなごちゃごちゃなってる人が多くて。
あ、まあ、まさに私のとね。
うん。あくまでも、はい、その、NFT で、売買してる基本はね、所有権でしかないんですよ。
はい。
で、所有権って何なのっていうと、これって別にリアルな、その絵画とかね、買うのと同じ話で、その、 例えば、まあ、絶対買われへんけど、モナリザの絵を買ったとするじゃないですか。
はいはいはい。
うん。それを山崎さん買ってきたからっつって、これ俺の絵なんやから、お前ら勝手に写真とか撮るなよとか、
あ
その、もう今まで撮ってた写真とか、それ作ったらあかんぞとか、それお前らなんや、画集出してるのに、それ俺に金払わへんのって言えるかったら言えへんじゃないですか、そんなの。
まあ、そうです。あ、それと一緒か。
うん、だから持ってるだけであって別に著作権を買い取ったわけではないんですよ。全然。
はいはいはい。うん。なるほどね。
だからこの辺がね、ややこしいというか、シンプルにはその著作権は著作権として法律の中でも定められてるものなんで、
はい、
それに従うから、結局その著作権をこれを譲り渡すよっていう契約のもとで NFT を買い取ったんであれば、それは使えるんですよね。で、例えば具体的なやつだと、幻冬舎の箕輪編集の編集長って編集者のあの人が昔やったあの電子書籍を NFT で出して、でそれは出版権もくっつけて売ったんです。
ああ、なるほど。
買い取った人がそれを出版することもできるんですね。出版してもしなくてもいいって、そういう権利もくっつけて売ったりとかする。だからそういうこともできるんです。例えば写真素材とか売るのと同じような感じですね、そこ。
はいはいはいはい、はい、うん、ああ、なるほどね。
うん、商用利用 OK で売るとか、はいはいはい、商用利用 OK って言っても例えばウェブサイトで使うのは OK だけど印刷物はダメよとか、はいはいはい、いろんな条件がここくっついてるじゃないですか、いろんなものって、はい、うん、
なるほど。
あれと同じように NFT を売るっていうことはできるんですけど、ただそこでベースになるのはあくまでもそのデジタルのデータの所有権であって、だからそれを自由に自分のものやから好き勝手に使っていいんでしょっていうのとは全然話が違う。
だからそれごとに違うってことですね。
うん、
そうなんです。簡単にまとめると。
うん、それぞれの個々の売買契約に従うっていう話になるんで、うん、その中身をちゃんとチェックして、買わないと、勝手に使えるもんやと思って買ったら、あれっていうね。
なるほど。
ことになりかね。
早まって買わなくてよかったです。
いや、買う気ないくせに。
いやいや。まぁ、ちょっとほんまにふと、このニュースをね、自分で読みながら、足立さんの話を聞いて、と思ってたんで、まあ、便乗して質問させてもらいました。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな足立先生がセミナーをされると、今やもう、はい、第一人者ですね。
第一人者なのよね、やっぱりね。何やかんや言うても。
第2番、第3番者がいないかもしれないんですけど。
なりたくもないかもしれないけど。
いやいや、まあね、やっぱりこう、しょっちゅう、クラブハウスでしたっけ、あれでもね、
クラブハウス
しょっちゅう話、呼ばれて話されてるし、
もうね、まあ、いろんなところで話したり、
ね、オンラインのセミナーをされると、2月22日火曜日、
はい、
19時半から21時、
うん、
まあ、いい時間ですね。
いい時間ですよ、本当に。今、ちょうどね、P-TECってチケットね、オンラインのチケット、いろんなイベントのチケット販売してるサービスとかありますけど、はいはいはい、そこで出てますんで、で今回なんと無料のセミナーになっております
んで、うん、これ無料なんですか。
無料なんですよ。
おー、
素晴らしい。で、Zoom とね、YouTube ライブと両方あるんですけど、
はい、
最初にちょろっと言ったように、Zoom の方だったら、こうね、うん、質問できるようになってるんで。
今、僕が質問したみたいな、
そう
素朴な疑問を何でも答えてくれると。
うんうん、もう、一応ね、千本ノック受けるつもりで。
それってあらかじめ、質問内容送っといてもらう、そんなんじゃなくて。
じゃなくて、仕込みじゃなくて。
はいはいはいはいってやって。
そう。その場で、だからもう、やってもらおうかな、という覚悟のもと。
いやまあタイトルがね、本の出版記念ってなってますもんね。足立さん、このタイトルに足立さん NFT って何ですかっていう、そういう質問を見たら困りますよね。どのレベルで答えたらええねんみたいなね。
そう、これがね、面白いなと思ってます。
なるほど、ね。
そういうの やっぱりね、もう、今本当そうなんですよ。クラブハウスとかでもいろいろ話したり、スペースとか、ね、はい、Facebook ライブとかいろんなところ話するんですけど、やっぱこう、バラバラなんですよね。こう、理解してる、
はいはいはい、
レベルもバラバラやし、うん、で、それぞれの人のその、接してるものとか仕事の内容とかが違うから、
はい、
やっぱり見てるとこが全然違うんで、みんなこうね、その辺のこう、ちょっとしたズレがあったりとか、
はい、
ちょっと勘違いしてる部分があったり、いろいろあるんで、そこら辺はやっぱね、早めにこう、正しく理解してもらわないと、
はい、
さっきの話じゃないけど、勝手にできるもんやって思って、進めてたり、立ったり、打ったりしてたら、あれ？って後からなるからね、えらいことになっちゃうんで、うん。だからそこら辺を早めに、こう、ちゃんとね、理解するためにも、こういうセミナーとか、うん、ぜひね、有効活用してもらって、本当ね、申し込んでいただければなと思いますんで。うん、
また無料セミナーですからね、いわゆる、ペアティックスっていうサイトの、まあ、
うん、
で、ズームで参加する人は、もうなんか、ここでもうチャットで申し込む、チャット申し込む、うん、チケットを申し込むってやれば、
うん、
まあ、なんか人数限定なんですよね、やっぱりオンライン。
一応ね、うん、ある程度ね、もうそんな5万人とか来られたらちょっとね。
それ、取らぬたぬきの川山
に。あ、そっか、そっか。蓋開けたら5人やったりするっていう。
いやいやいやいや。どうしても足りなかったって言ってたから、桜はね、これも用意して。
わかりました。アカウントだけ立ち上げとくよって。パソコン5台ぐらい立ち上げて、はい、ログインだけはしとくよって。
はい。1アカウント1000円ぐらいで。
何
で質問1つについて、まあ、ちょっとね、あまり言えないですけど。
はい、
これはまた個別交渉ということで。
なんでや
まあまあ、本当にね、はい、気になる方まで、うん、ぜひね。はい、また、ね、概要欄とかに貼っといてもらえますね。
はい。はい、
コメントとかね。
うん。の辺で入れておきますんで、ぜひ申し込んでいただいて、いろいろ、質問していただいて、まあ、質問するためにはね、こう、事前に、やっぱある程度は、こう、分かっとくために、そうそうそう、まあ、ね、もう、皆さん持ってると思うんですけども、誰にでも分かる NFT の解説書を読んでですね。んで、あ、この辺分からへんなっていうところに、こう、マーカー引いて、付箋紙つけて、
はい、
で、当日、来ていただければ、52ページのとこなんですけどって言ってくれたら、すぐ答えますんで。
はい、もうよろしいわってみんな思ってると思いますよ。
あ、そうか、そうか、はい、もう聞いてへんよね、この辺だったらもう。
まあまあ、そんな感じで今週も和田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。